ルカの福音書6章46節。なぜ私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですか。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人たちがどんな人に似ているか、あなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。洪水になり川の水がその家に押し寄せた時もしっかり建てられていたからびくともしませんでした。聞いても実行しない人は土台なしで地面に家を建てた人に似ています。川の水が押し寄せると家はいっぺんに倒れてしまい、その壊れ方はひどいものとなりました。
この講壇に飾られていますスカ布ですね、スカーフはプルピットスカーフと言います。プルピットスカーフには赤と白と緑と紫の4色があります。で、教会のカレンダーに従って取り替えられるわけです。今は三位一体後のシーズンですから、ご覧のように緑色のスカーフがかかっています。緑は命、成長を表しますね。イエス・キリストの復活によって与えられた永遠の命が私たちの中で成長していきますように、そんな祈りを私たちに起こさせてくれる緑の色です。で、このスカーフに IHS という文字があるんですけれども、それは何のことですかという質問を数ヶ月前にもらいました。まあ、その場でお答えしたんですけれども、皆さんも同じ質問を持っていらっしゃると思いますので今日説明しましょう。実はソーシャルホールに十字架がありますね。もう40年前からあるそうですけれども、その十字架の真ん中にも IHS 同じ文字が刻まれています。もう40年教会にいらっしゃってる方でも、いや気がつかなかったっていう人がいるかもしれませんので、この後でソーシャルホールに行きましたら十字架を仰いでその文字を確認してみてください。 IHS、 これはイエス様のお名前を表しているのです。ギリシャ語でイエスというのはイエスウスと言いますが、最初の3文字がギリシャ文字のイオータ、エータ、シグマ、英語式に言えば IHS になるので、この3文字を書くことによってイエス様を表すわけですね。ラテン語ではイエスス・ホミヌム・サルバトーと言いますので、イエス様は人類の救い主、まあ、その言葉を短くしたんだという、そういう説もありますけれども、本来はイエス様のお名前です。教会はこのようにイエス様のお名前を建物に刻み、また心に刻み、イエス様のお名前を褒めたたえて礼拝を捧げ、イエス様のお名前を呼び求めて祈り、イエス様のお名前の持つ力を学び、そしてそれを述べ伝えていくところです。礼拝堂に入って皆さんが最初に IHS の文字を目にするときに、そうなんだ、イエス様がこの礼拝の中心なんだ、そのことを覚えようじゃありませんか。それからソーシャルホールに行った時にも、あの十字架を仰いで IHS の文字を見る時に、この集い、そのソーシャルホールで行われるどんな集いであっても、この集いがイエス様のお名前によってなされているんだ、そんなことを覚えたいと思いますね。イエス様のお名前によって力を受ける、そして家庭に、職場に、地域に、社会に、今度はイエス様のお名前によって使わされていく、そんな私たちの日曜日でありたい、そう思います。私たちは いつもイエス様を覚えて、イエス様、イエス様、イエス様のお名前を呼んで祈っています。でも大抵はそこに主という言葉をつけますよね。ただイエス様じゃなくて主イエス様とお祈りすることの方が多いんじゃないでしょうか。聖書にも主イエスという言葉、あるいは主イエスキリストという言葉がもう繰り返し出てまいります。私たちは普段主イエスキリスト、まあ、当たり前のことでそれ以上あまり深く考えないかもしれませんが、実はこれは当たり前ではない言葉なんです。主イエスキリストと書き並べるときに、それはイエス様は主であるんだ、イエス様はこそキリストであるんだという、そういう信仰の告白の言葉になるからです。イエスは主であるというのには2つの意味があります。今日のポイントは3つじゃなくて2つです、2つの意味がありまして、それは第一にイエス様が神であるということを言い表しています。旧約では神様のお名前はヤーウェですね。神様はそのようにご自分を表されました。文語ではエホバとなっていました。あってあるものというのがその名前の意味です。あってあるもの、神様があらゆる存在の源であるというのです。この世界を創造してくださり、またこの世界にあるあらゆる生き物を生かしてくださっているのは実に神様なんだということを言っています。この世界も私たち人間も自分で存在している、自分で生きているんじゃないんですね。神様によって存在させられている、神様によって生かされているんです。だから私たちは神様があってあるお方だったら、私たちはあってなきがごときものです。神様だけがあってあるお方、神様だけが本当の意味で生きておられるお方、私たちは生かされているものです。ですから聖書の中には神は生きておられるとか、神様は生ける神であるとか、そういう表現がたくさん出てきますよね。神様は決して非人格的な、人間からはるか離れた抽象的な、そんな存在ではないのです。何か訳のわからないお方ではないのです。聖書は神様が私たち人間に語りかけてくださり、ご自分を表してくださり、また私たちのすべてをご覧くださり、私たちの祈りに耳を傾けてくださるお方、生きたお方、生ける神だ、リアルな実在なんだということを教えている。ヤーウェのお名前はそういうことを私たちに教えているんですね。で、神様から旧約聖書を授かりましたユダヤの人々はヤーウェというお名前をですね、あまりにも聖なるお名前だから口にするのが恐れ多い、そう考えまして、聖書を朗読するときにヤーウェと書いてあってもそれをアドナイと読み替えて発音したのです。今日の礼拝前の黙想の詩編の 8-1 ではアドナイアドネヌーっていうふうに、まあ、ヘブル語では呼ぶんですけれども、その最初の言葉はヤーウェなんです。でもアドナイと発音しました。それでヘブル語の聖書がギリシャ語に訳されましたとき、まあ、クリスチャンはそのギリシャ語に訳された聖書の方を用いたんですけれども、ヤーウェとあるところはギリシャ語で主という言葉を表しますキュリオスという言葉に置き換えられました。で、今日の日本語の訳でも文語訳でエホバとなっていたところは皆主になっていますね。英語の訳でもロード、L-O-R-D と訳されます。ヤーウェのお名前がある箇所は英語の訳では、多くの英語の訳では全部キャピタルですね、大文字で L-O-R-D と書かれております。で、日本語の聖書でも新改訳聖書だけがその何とか工夫をして、元はヤーウェのお名前が書かれているんですよ、ヘブル語ではそうですよってことを示すためにそこを太文字の主にしましたね。なかなかいい工夫だと私は思います。しかしながら 学問上ヤーウェという言葉を使うことは許されていますけれど、でも教会の礼拝で賛美をするとき、祈りを捧げるときには、ユダヤや初代教会の伝統に習ってヤーウェのお名前は口にしないで、それを主というふうに置き換えるというふうになっております。ですから聖歌ではかってはエホバは誠の牧者という賛美があるんですけれども、それは現代では新聖歌の方では我が主は誠の牧者と置き換えられています。エホバに仕えるというまた威勢の良い聖歌もあるんですけども、これは御神に仕えるというふうに変わっていますね。でこのように主という言葉は生ける神様を表します。ですから私たちが主イエスという時には、イエス様は主です、イエス様は生ける神です、イエス様が天地を創造され全てのものを支配し私を生かしてくださる実在の方ですということを告白していることになるのです。イエス様は神である、神の一人子であり、一人子である神である。この御子が人となりイエス様と呼ばれ、私たちのために救い主キリストになってくださった。ですから私たちはイエス様にもう一つのタイトル、主だけでなく主キリスト、イエスキリストというタイトルをつけて呼ぶわけですね。キリストというのはどういう意味でしょうか。もともとは油を注がれたものという意味です。油といっても石油じゃありませんよ。香油ですね。香油を注がれて、旧約時代には預言者とそれから祭司と王様、この3つの役割が油を注がれて性別されて神様からその務めを与えられたのです。イエス様もまた油を注がれました。いつでしょうか。イエス様が洗礼を受けになった時でしたね。その時にイエス様はキリストとしての油注ぎを受けられた。キリストとして父なる神様から任命を受けられた。イエス様は預言者として福音を述べ伝えられました。で、イエス様のその5人目は、イエス様復活されて天にお帰りになったらもう亡くなる、そうじゃないですよ。イエス様は今もかつて預言者として福音を語られたように、今も教会で説教者を通して御言葉を語り続けてくださっている。これは預言者としての働きを成し続けてくださっています。またイエス様はあの十字架の上でご自分を完全な犠牲として父なる神様にお捧げになりました。私たちの罪のためです。で今は天にお帰りになった今は、祭司は人々のために取りなしをする役割をありますので、今はずっと父なる神様の右の座にいてくださって、私たちのために取りなし続けてくださっているのです。さらにイエス様は教会の頭として、私たち信じる者の王として私たちを導き、私たちを守っていてくださいます。そしてやがての時にはイエス・キリストは全ての人の王となり世界を治められます。イエス様はこのようにキリストです。預言者であり祭司であり王であるお方です。ですから私たちが主イエス・キリストという時、それはイエス様は主です、神です、また救い主キリストです、そういう信仰を言い表しているわけです。ローマの10章9節10節、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。イエス様を主とする信仰が私たちを救う、ここにはっきり書いてありますね。イエス様の弟子たちは皆その告白をして救われました。そして自分が救われたこの救いのメッセージを人々に伝えていったのです。しかしながら弟子たちはイエス様を主と告白するその告白までに いろんな弟子たちはそれぞれに苦闘を経験していますね。何かすんなりとイエス様あなたは主ですといきなり信じることができた、告白できたわけではないのです。トマス、十二使徒の一人ですが、トマスはイエス様が復活して他の弟子たちみんなにご自分を表された。でもたまたまそこに自分がいなかったんですね。ですからトマスは他の弟子たちが私たちは主を見た、主は復活なさったんだ、そう言っていますので、ただ一人、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じません、まあ、そう言い張っていたわけです。聖書は神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるならあなたは救われると言っているわけですから、イエス様の復活を信じなければ救われないのに、トマスはまだそれを信じようとはしなかった、信じることができなかったのです。でもそんなトマスにイエス様は現れてくださって、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさいと優しく語りかけてくださったのです。イエス様は私たちがイエス様を信じる決断をする、きっぱりした信仰を持つ、それを私たちに求めていらっしゃいますけれども、信じたいんだけれどもなかなか信じられない、そういう時って皆さんありますよね。また何か疑問があってそれに引っかかってそれが解決できないでいる、そういう人たちを決して退けられるのではありません。むしろ信じるものになりなさいと言って信じることができるように導いてくださるのです。イエス様は私たちが信仰に至るその苦闘というものをよくご存知です。神様の示してくださる真理を一度に素直に受け入れることができればいいんですけれども、なかなかそうできなくって、この部分は一体どうなんだろう、こっちはどうなんだろうと疑問をいっぱいぶら下げてしまう、そういうことがありますよね。それに引きずられてしまってイエス様を信じる信仰に飛び込めないことがあるんです。でもイエス様はその疑問をみんな振り払いなさいとはおっしゃいません。私たちの疑問を大切にしてくださいます。そして私たちが疑問を持ってイエス様に願い求めるならば、求めるならば、戸を叩くならば、探すならば、私たちは答えを見出すのです。クエスチョンマークというのはこういうふうになってますよね。それをぐるぐるぐるっと回すとどうですか、反対側から見るとエクスクラメーションマーク、簡単符に見えるじゃないですか。イエス様は私たちのクエスチョンマークをエクスクラメーションマークに変えてくださるのです。トマスに信じないものにならないで信じるものになりなさい、そう言われたイエス様は今朝あなたにも同じように語りかけてはおられませんか。心に信じ、口で告白して救われる、それを助けてくださるのは主イエス様ご自身です。主の助けを願い求めましょう。トマスは主イエス様に助けられて私の主、私の神という信仰の告白をしました。私たちはトマスが見たようにイエス様をこの目で肉眼で見ることは今はできません。しかしイエス様のお言葉はこの聖書に残されています。今この礼拝で語られています。見て信じるのでなく聞いて信じる幸いが与えられています。ここに集うお一人一人がその幸いを受けることができるよう、イエスは主である、私の主、私の神である、そう信じ告白する日が一日も早くやってくるようにと祈ってやみません。さて第2のポイントに移りましょう。イエス様が主であるというのは第2にイエス様が文字通り主人である、また私たちの教師である、リーダーである、私の主権者であるという意味です。イエス様は主です。だから私たちはしもべです。イエス様は教師です。 私たちはそれに習い従うべき弟子です。イエス様が神であるなら主人であるのは当然のこと。神様は第一のお方で全てのものの主権者なんですから、キリストが私たちに命令を与え、指示を与え、教えを与える、私たちはそれに従いそれに習う。イエス様を信じることと、そのようにイエス様を主として教師として従うことは決して切り離すことができません。信じているけど従わない、そんなことないですよね。従わないけど信じているということも不可能じゃないですか。イエス様は弟子たちに信じることだけでなく従うことを求められました。私の友人はウィークリフバイブルトランスレーターというところで働いているんですが、聖書を翻訳するときに、ある民族に翻訳するときに信じるというところをみんな従うと訳し変えたっていうんですよね。というのはその文化では信じるというのはなんか非常に曖昧なもので、従うという意味が含まれてないからだというわけですが、まさに信仰と服従、これは私は同義語だと思います。賛美歌の中にも Trust and Obey という賛美歌がありますけれども、私の大好きな賛美歌の一つですが、その通りですね。ところが私たちは不信仰になってきますと、そこにまた罪がもたげてきますと、この当然結びついている Trust と Obey、 信仰と服従が分離してくるわけです。どんな人も神様なしでは生きていけませんから、神様とのつながりをキープしたい、だから信仰は持ちたいけれども、神様に従うなんて嫌だなという思いがあってくる。そこで信仰と服従が切り離されて、どちらも意味のないものになってしまうわけです。イエス様の教えは建前としては聞くんですけれども、実際に自分が何か行動するときには自分の考えでやってしまう。そうしますと、そこに矛盾が生じてくる。信仰生活といいますが、信仰生活にならなかった不信仰生活になってしまうんですよね。イエス様が今朝の箇所で、なぜ私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですか、そう言われたのは、そういうことへのチャレンジでありましょう。イエス様はそれを分かりやすく示すために続いて例え話をなさいました。岩の上に土台を据えて建てた人、家を建てた人、土台なしに地面に家を建てた人。土台なしに地面を建てるなんてのはもうカリフォルニアの家みんなそうですよね。コンクリートを敷いてその上にパパパッと柱を建ててしまうんですけれども、昔の家はみんなきちんとした土台を据えました。土台を据えた人は何を表すんでしょう。イエス様が47節で、私のもとに来て私の言葉を聞きそれを行う人たちと言いますように、神の言葉を聞くだけでなく、聞いて従う人、聞き従う人、行う人のことですね。主であるイエス様に従う人のことです。土台を据えなかった人とは、49節にありますように、聞いても実行しない人、イエス様を主として従わない人です。洪水が押し寄せてくるまでは、岩の上に土台を置いて家を建てた人も、土台なしに地面に家を建てた人も、そんなに変わることはありませんでした。どっちの家も、どちらの人も自分の家にいて楽しく暮らしていたでしょうね。もしかしたら土台にあまりお金をかけなかった人は、その分家具なんかたくさん買いましてですね、物質的には何か豊かな生活を楽しんでいたかもしれません。けれども洪水になった時に違いが生まれます。土台を据えた家は残ります。家の中にいた人も安全に守られました。しかし土台を据えなかった家は瞬く間に倒れてしまい、そしてその家の人もおそらく怪我をしたことでしょうね。あるいは命を失ったかもしれません。聖書で洪水と言いますと、ノアの洪水を思い起こさせます。ノアの洪水は世の終わりを指し示しています。人生にはさまざまな嵐があります。せっかくイエス様を知り信じていても、それがイエス様に従う人生でなかったら、 その嵐に耐えられるという保証は残念ながらないのです。ヨシンバ一生の間、大きな災いに遭うことなく平穏に暮らしたとしても、人生の終わりに私たちに皆、イエス様の前に立たなければいけない。世の終わりにイエス様が来られるとき、私たちは本当に大丈夫なんでしょうか。イエス様ご自身が、私に向かって、主よ主よというものが、皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。そう言っておられます。ジョン・ストット博士といえば、世界的な福音主義教会の指導者として大きな働きをしてきた人です。86歳になって全ての公職を退きました。で、昨年88歳の時に最後の本を出版しました。それはラディカルディスプリンという本ですね。小さな本ですが、その助言の中でストット博士は、この本は私の最後の本になる。ここで私はペンを置く。文字通りペンを置くんだ。私はコンピューターでこうタイプして書いてないということを書いていらっしゃいましたけれども、ストット博士の遺言のような本です。その本が出まして、私はすぐ買って読んでいました。ストット博士は、ヨハネ13章の13節から14節。あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方はそういうのはよい。私はそのようなものだからです。それで、主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗うべきです。洗い合うべきです。このお言葉を引きまして、クリスチャンが、私たちがイエス様を教師と呼び、主と呼ぶんだったら、そのように文字通りクリスチャンはイエス様が教え示したように行う、それに従う責任があるんじゃないか。そう言っていますね。イエス様を主と呼びながら、イエス様の弟子となろうとしないなら、イエス様の弟子として受けるべき訓練を避けているなら、それはイエス様を本当の意味で主とすることにはならないのではないか。そんなチャレンジをストット博士は言っているのです。彼が遺言のようにして書き残したこのチャレンジに、私たちも精一杯応えるものになりたいと思います。どんな時にもイエスは主なりという信仰に生きる私たちが、文字通り自分をしもべにし、イエス様を主にしていきたい、そんな思いを今朝主にお捧げいたしましょう。お祈りをいたします。父なる神様、主イエス様に従うことなしにイエス様を主と呼ぶことができないことを私たちは知っています。また同時に、主イエス様のお名前を呼び、イエス様の助けを得ることなしにはイエス様に従うことができないこともよく知っています。いいえ、私たちが知っているというよりは、あなたと主イエス様がそれを最もよく知っておられます。イエス様を主と呼ぶ私たちに、イエス様に従う力を与えてください。それによってさらにイエス様のお名前を心を込めてお呼びすることができるように助けてください。誰しも自分をしもべとし、弟子としない限り、イエス様を主と呼び、教師と呼ぶことはできません。あなたの前に自分をしもべとし、主イエスに従う弟子としてください。私の神、私の主、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。